皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は高市発展会会長の杉山俊夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、高市発展会会長の杉山俊夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。杉山俊夫さんは昭和22年のお生まれで、静岡市葵区のご出身です。信州大学工学部をご卒業後、岡村製作所へ入社。その後、家業のわらしな銘茶杉山園を継ぎ、高市発展会高城一丁目商業発展会会長として、フリーマーケットの開催や近隣商店会、行政、静岡鉄道と高城駿府町まちづくり研究会を行っています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、杉山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをいでいただきまして、
とんでもございません。どうもよろしくお願いします。
最初からおかしなことをお聞きするんですけど、杉山俊夫さんって、俊夫っていう字がちょっと独特っていうか、行、行って暁っていうか行っていう、
そうなんですよね。
それに英雄の雄で、それで、俊夫ですか。
そうなんですよね。僕は暁に生まれたもんですからねそういう関係でね、暁の雄という字を書いて、俊夫と読むんですけれど、この字を、ね、読めた方がいらっしゃらなかったんですね。一人しか。その一人というのもね、高校時代の漢文の先生、この方がこの暁を俊夫と呼んでくださったですね。
ある読む字があるんですか。
ええ、大きなね、漢和辞典調べると載ってますよ。
大漢和みたいな、
そうですね、
は
い、
そうですか。
うちの親父も物好きでね、漢和辞典の古いやつも引っ張り出してね、難しい字つけちゃったもんですからねまあしょうがないですね。でも気に入ってます。
昭和22年のお生まれということですから、はい、戦後間もなくということで、まあ、戦後世代ということですかね。
そうですね、
はい、でもちょうど、まあ、厳しい時代だったということなんでしょう
ね。そうです、
ただ、小さい頃はね、物心つくのはもうちょっと後でしょうから、それでもどうなんでしょう、その頃の静岡、今現在の高城のそちらでお生まれになったんですか。
そうです。現在高城1丁目3番1号というところに住んでるんですけど、そこで生まれました。
生まれ育って今でもそこで、住んで仕事をやってる。
そういうことですよね。もう根っから高城っ子ですよ、
そうすると大学行った4年間と、それから東京か横浜かどっかね、はい、その会社へ若干勤めた。その期間外へ出た時で、はい、あとはずっと静岡と。こ
ういうそうですね。はい、
そうですか。小学校中学校はどちらですか。
小学校は天満だったですね。天満町小学校、はい。この学校はね、青葉行ってる子どもも多かったですね、当時から学校がね、どちら行ってもいいという高城一丁目は独特のエリアだったですね。まあそんな中、高城一丁目の天満行くグループの人っちが多かったんで行っちゃったんですかね、そういう関係で天満町へ行って、そして中学は城内中学ですね。
それから県立静岡高等学校ということで、はい、優秀な、お子さんが行くコースをずっとたどっておられたということですけれども、子どもさんの頃はね、焼け跡だったのかどうか分かりませんけれども、静岡市がね、相当、ダメージを受けた後で、どんな遊びなんかをやってられたんですか。
そうですね、僕らの頃はもう復興がだいぶ進んでましたんでね。ただ 都市計画の区画整理っていうのもね、まだあんまり進んでなかった時代だもんね。道幅も狭い中で遊んでたですよね。だいたいキャッチボールであるとかね、めんこだとかね、紙鉄砲だとかって、そういったのは知りませんかね。紙鉄砲
って
どうい
う、まあ、よく知ってますよ。
知ってるね、僕ら世代はねよくやったんでね、あの分かるでしょうけど、まあ、ちょっと文具屋さんであの木の棒の長いやつを買ってきてね、それをある長さに切って、そして十文字ゴムで組むんですよね。それで先端に輪ゴムをくっつけて、それにあの紙を、まあ、ボール紙の四角切ったやつですね、1センチ四方くらいの小さい、ね、紙を切ったのを挟んで、それを目標に向かって打つわけですね。
ちょっと濡らして、
そうですね。いや、まっすぐ飛ばすにコツがあるんですね、あれ。輪ゴムのね、あの、まあ、2本の線がありますよね、輪になってるから、それをね平等にやっちゃうとね飛ばないんですよ。
なるほど、
ちょっと片っぽをね、あの強めに片っぽを緩めるような、そういった形でね、いわゆるわけでしょ、それを離すとね紙が回転しますよね。
なるほど、
回転を与える。それで、まあ、ほぼルートが、まあ、多少カーブしますけどね、まっすぐ飛ぶという。
なるほど、
そして遠くへ飛ぶという、命中率高いですよ。
子供さんの頃の頭が良かったんで、やっぱりゴルフと同じで、やっぱりこう回転を与えなきゃボールは飛ばない
と
言いますけどね。で、あの中学高等学校の頃はスポーツとかですね、文化活動とか、そういうのはなんかおやりになってたんですか？
そうですね、僕はちょっとね、あのスポーツ系じゃなかったんで、あの中学の頃はあの科学部ですかね、科学部に入ってて、
科学って化学、
まあ、科学
サイエンスね、
そうですね、科学って言ったらもう、あの例えば石の採取、この石が何岩卵岩だなんだかね、砂岩だとかね、
原岩だか砂岩とかね、
原文岩だとか、そういった標本をこしらえる、そういった趣味がありましたね。
地質学みたいな、
ちょっと変わってましたね。
ちょっと地味って言いますかね、
地味ですね、
若い方にしてはね、でも拝見してるとね、なんかあの学校の先生というか大学の先生のような雰囲気をお持ちになってますよね。
いやいや、そんな感じじゃないです
けど、ね、ちょっと、まあ、あのイメージと違うなっていう感じがするんですけど、で大学がまた国立信州大学の工学部、まあ、なんでまた工学部で信州大学、
いや、なんでですかね、やっぱりちょっと静かなあの田舎びたところが好きだったってこともあるかもしれないですよね。
でも確かに長野県っていうのはいいところで、私も大好きなんですけど、学生時代には山歩きあの辺をねほっつき歩いてましたけれども、いいんですけれども、寒いでしょ冬は。
寒いですよ本当にね。まあ静岡にいましたからね、そこからあの長野行っての温度差ですかね、その落差はひどかったんでね、しばらくやっぱり慣れるに苦労しましたね。
あの向こうへ行くときにはですね、行くっていうか、まあ、向こうへ 寮かね、あのパートに入ってるんでしょうけど、東京回って行かれるんですか、電車で。
東京回っていく場合もあるし、あの、まあ、僕ら学生だからお金をねそんな無駄遣いできない、あの潤沢に使うわけにいかなかったんで、身延線を使っていきましたね。身延線が急行っていうのがね、確か甲府行きってのあったと思うんです。
今でもありますけどね。
あ、そうでしたっ
け。ワイドビュー時間っていうのはある、だけどそれにしても3時間も
かかりますよ。
しかも甲府まで行って、それで甲府から中央線へ乗り換えて、
そうですね、そんなルートで行きましたね。
新宿からはアルプスっていうのがありましたよね昔。
ああ、そうでしょうね、
あ、そうですか、あの学生時代その工学部で専攻は何を専攻された
の？機械工学ですよ。
もうまるでそれにイメージが違う。
機械工学って言ってもね、あのドリルであのプラスチックですね、あの塩ビだとか、あるいはなんていうんですかね、あの、まあ、プラスチックのいろんな材料ありますよね。それをドリルで穴を開ける場合にどういった抵抗があるとか、あるいはあのきれいに穴が開けるのかとか、
そういった熱がどうだとか、
そうです、そんなことを一生懸命ね研究してたんですよね。
素材って言いますか、新素材関係の、
あ、ベイクライトでした、思い出した。
ベイクライトね、
物忘れ激しくて、
ベイクライトなんていうのはもう忘れる言葉になってきましたね。最近あんまり聞きませんもんね。
そうですよね、
で卒業されて岡村製作所ってさっき紹介がありましたけど、
はいはい、
これスチール家具の岡村です。
そうですね、 僕はあの就職はあの、まあ、当時ねあの景気がすごく良かったんでどの会社もねうなぎ株価もうなぎ登りで業績良かったですね。それでたまたまあの先輩が岡村製作所に行った方が多かったということもあってその紹介もありましてねあの行ったわけですよね。そしたらやっぱりねあの当時あの求人なんかそういった時代だったですね、うん、だもんですから横浜駅着くと車でお出迎えしてくれましたっけ、ねそしてね、まあ、試験も簡単にそこそこにっていう感じで、ね、もう内定しましたねっていうような感じで就職できましたね、はい、うん、
爽やか談話室は高市発展会会長の杉山俊夫さんをお招きしております。
杉山さんあの岡村製作所に入りまして、まあ、これは全国的な有名なね、あのスチール看護を中心としたオフィス関係のね、はい、あの看護をやってるということなんですけど何年間おられたんですか。
2年間だったんですよね。
たった2年、
それもね、まあ、仕事自体は結構面白かったんですよね、うん、あのまあ、購買部っていうところに所属しましてねあの鉄板の買い付けだとかあの先物取引ですねそういったものをやっていたんですけれど、まあ、いかんせんね横浜っていうとちょうどねあの京浜工業地帯 の, あのエリアにあったもんですからもう環境がちょっといまいち僕に向いてなかったですかね。
あんまりイメージ良くなかったです ね今でこそね、横浜っていうのはね、
人気ナンバー、南未来でね人気ナンバーワンのエリアですよね今は。当時はね、まあ、スモッグがあったりですね、うん、まあ、環境が良くなかったということで、こんなんだったら静岡にいた方がちょっとマシかなということで、うん、見切りをつけてね静岡へ帰ってきちゃったんですね。
もともとお父様がそのわらしな名茶杉山園っていう茶商を おやりになってた
やってたですよね。
で男のお子さんは、
2人いたんですけどあの僕が一番長男なんですよ、そういう関係でね、まあ、できたら帰ってきてもらいたいということでね言われてたんですけど、まあ、就職した先がそんな状態だったもんですからね、まあ、あの渡りに船じゃないんだけど親父もせっかくねそこまで思ってくれてるんだからということでね意を決して帰っちゃったんですね、
うん、まあ、お茶屋さんという一般的にね、はい、お茶屋さんというのはまあいろいろなあれがあります分野ジャンルっていうかありますよね、
はい、
であの杉山さんのところはどういうふうなものを主に扱うんですか。
はい、うちはあの当時からお茶の製造をやってたんですね。お茶の製造って言いましても農家さんがやる荒茶を仕上げるっていうのじゃなくて荒茶を農家さんから仕入れましてねそれを再生加工っていう仕事をやってたんですよ。というのはですね荒茶っていうのはあの棒だとか粉だとかまあ、そういったものが混ざってる状態のお茶ですよね。それを精製して、棒と粉を取り分けてそれを火入れしてちゃんとお客さんがあの飲めるような状態のお茶に仕上げるというそういった加工方法なんですよね、うん、
最終工程みたいな形のもの
を、そうです。
でよくあの静岡では茶町ってやって、うん、あそこの本当の向こうのね、あそこにお茶屋さんがずっと固まっておりますね。
そうですよね、うん、まあ、あそこには集中してあるんですけど結構ね静岡市レベルで見るとねたくさんねあの郡部にもお茶屋さんありますしね。
あ、そうですか、なんとなく茶町っていうもんですからね、
うん、そうですね、
この辺に集中してるのかなっていうふうに思うんですけど、
確かにそうですよ。
で主にあれですかあの扱うお茶はわらしな名茶っていうんですからわらしな川周辺が多いんですか。
そうですね、安倍川筋あのわらしな筋こちらがメインになってますけど、うん、まあ、一般的には本山茶って言いますよね。
あ、そうですね、言いますね、
はい、
やっぱり日本でも最上質のねお茶が取れるという、
はい、
あれは川とか霧の関係があるんですか。
あ、そうですね、やっぱりあの本山茶の一番いいところは、まあ、傾斜地にあるということもあるんですけれどもその、あの、まあ、標高が結構ね あるんで霧が朝夕立ち上るんですよね、うん、その影響で霧の香りって言いますかね独特の風味があるんですね。
うん、
それがまあ差別化の時代に適しているのかなと、そういった意味で本山茶っていうのはねあのレベル的にはかなり高いですよね、
うん、
特徴のあるお茶ですよ。
まあ、あのお茶の場合にはお水も、ね、重要だということで、あのよく昔はですね静岡のお茶を送ってもやっぱり 東京の水なんかまずいんですよね、うん、あれね本当に塩素がいっぱい入っててね、
う
ん、
そうですよね。
最近はあの水をねいい水を、はい、東京でも買ったりなんかしてるもんですから、やっぱり静岡のお茶は美味しいっていうふうに私の兄弟なんかも言ってましてね、
なるほど、
はい、いいなっていうだから時々送ったりなんかもするんですけれど、あのその、まあ、入られた昭和40年代の後半ぐらいに戻ってこられたですか、それからお茶の全体の消費っていうのはどんなふうになって
ますか。そうですね、一番生産量が多かったのは昭和50年で、10万5500トンですか。
10万トン、
ああ日本中ですね、ごめんなさい、はい、日本中で10万5500トン取れたのがピークだったですね。その頃が一番景気良かったですね。もう作っても作っても売れる時代という時代で、まあ正直言ってもう勤めやってたより随分良かったですね、
うん、
あの商売の方はね。だけどそれをピークにしてだんだんとね、いろんな飲料ができてきましたね、うん、例えば紅茶だとかコーヒー、あるいはウーロン茶、こういった飲み物が多様化してきて、さらにはあの伊藤園さんがあの、
ペットボトル、
カンドリンクの茶を、こしらえましたね、まあ、それが画期的なあの商品のあのまあ、消費の変化が起こってきましたね、
うん、
それ以来だいぶねあのリーフ需要というのが変わってきて、
うん、
まあ、決して見放されたというわけじゃないんですけど、並行で行ったんですけど、どちらかというと簡便な時代を迎えてしまったということで、ペットボトルのお茶とかそういったものが市民権を得て随分そういった消費が伸びてきてきましたね、
うん、
はい、
やっぱりお茶っていうのはちゃんと給水入れて少し、まあ、沸騰したお茶を冷まして、
うん、
それで、まあ、入れてっていうふうな、まあ、昔から教えられてるし、
はいはい、
だから私のうちでもそうですし、子供たちにもそうやって育ってきて、
はい、
で要するに今日本はそのさっきお話があった嗜好飲料って言いますかね、あまりにも増えすぎちゃった、
コーラだとかね、いろんな飲料が増えてきましたね、それとあの健康飲料も増えてきましたね、それもねやっぱりね同列で競争やってるんですよ、そういった中でリーフのお茶を選ぶっていうのはねその選択肢の一つっていう形になっちゃってるんで、それがね消費のね低迷に拍車をかけちゃってるんですよね。
まあ日本茶っていうのは、まあ、今リーフっておっしゃいましたけど、そのリーフで入れて飲むっていうのはやっぱり日本人の歴史でもあり文化でもあるしね、
そうですね、
いつまでも中心であってほしいっていうふうに我々は思いますよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、他の嗜好飲料はね、うん、どうでもいいってわけじゃありませんけれどもね、家庭でもですねそのペットボトルで お茶を済ましてしまうとかいううちも結構若い人はあるんだそうですね。
そうですね、今急須を持ってらっしゃらない家庭が増えてるんですよ、
う
ん、
あそうですか、
や
っぱりあの、まあ、健康飲料っていうあるいは、まあ、それだけ長い歴史を重ねてきてる飲み物でありますしね、はい、日本人の体を形成してきたわけですから、ぜひ日本茶をねたくさんみんなに飲んでいただきたいっていうの
も、ね、そうですね、まあ、自然飲料でもありますしね、あの日本茶のリーフで入れる良さっていうのはあの缶ドリンクだとかペットボトルではねとっても味わえないような良さありますよね。
加工してないんですもんね、つまり、
そうですよね、
いろんなそのなんか添加物みたいなものがあります
し、ね、もちろんそうですしね、まあ、味の点でも品質の点でももう全然ねやっぱそういった他 あのドリンクとはあの格段に違う良さがありますから、ぜひねあの赤ん坊の時代からですあの頃からですね子供の頃からやっぱりしつけという形でねそのお茶を急須で入れて飲むというそういったしつけの仕方をしていただけるとねこれからの日本 あのやっぱ文化も違ってくるんじゃないかなと、
そうですね、
そんな思いをしますよね。
そうしてほしいですね、うん、
FM ハイ爽やか談話室、高市発展会会長の杉山俊夫さんにお話を伺っています。
あの杉山さん、まあ、あのいろいろ公的な仕事もおやりになっているということで高市発展会、
はい、
今紹介にありましたけれども、会長さんとかですね、
はい、
まあ、あの周辺のですね、さまざまな町おこし町づくりをねおやりになっているということですけれども、あの高市は1丁目あるいは2丁目あたりのですねその町の状況っていうのは最近どうなんですか。新静岡センターは今改築中でね、ちょっと なんとなく こっちから言うとあの反対側で行きにくいんですよね、
そうですね、今工事中っていうこともありますしね、やっぱりセンターさんの、ね、集客力っていうのは大したもんだと思いますよね、今なって思いますとね。それとあのターミナル機能も、ありましたね、 私鉄さんのターミナル機能、それと私鉄さんの電車の、まあ、駅もあるわけですから、そういったお客さんの流れ、こういったものがね、今まで高城一丁目あるいは駿府町あるいは天満町界隈にね、どれだけあの人の流れの潤いをもたらしていたかということがあるんですよね。だからその、センターさんの建て替えによってね、まあ、そういったものがなくなっちゃったわけですから一通りが今めっきりあのなくなっちゃっているというのが、今問題になってますよね。
高城1丁目2丁目の周辺っていうのは、なんて言いますか、古き良き静岡の町っていうのと、それから繁華街に隣接しているっていう、なんか特殊なね、あの商店街をっていうか、あの地域社会を形成しているような気がするんですよ ね、
そうですね。
ちょっと入っていくと静かな工事があって、そこにそのおいしそうなねお店があったり、和食どころみたいな、あるいはあのブティックがあったりなんか、誰かがその静岡の代官山だなんて言いました。確かにそういう雰囲気はなくはないななんて思ったんですけれどもね。
そうですね。特に高城の裏通りっていうね、今社長がおっしゃった通りね、あのこじゃれた店がたくさんできてますね。これもやっぱりね、交通のアクセスがあったからこそ、そういった店がねポンポンポンポン増えていったってことが言えると思うんですよね。あの細い路地の中にね、あのまあちょっと覗いてみたくなるような店が、まあ例えばね、ケーキ屋さんであるとか、あの陶器屋さんであるとかね、ガラスショップであるとか、そういった魅力的な店がね結構あるわけですよね。
こうなんていうか、いわゆる昔のそぞろ歩きって言いますかね、冷やかしって言いますかね、そういうふうなね、そのができるようなところでもありますよね。
そうですよね。
そうですか。あのところで、まあ、そちらでそのフリーマーケットをおやりになったりですね、その他あのいろんなことを、そのイベントみたいなことをおやりになってるんですけど、このあたりはどうなんでしょう。
だいたいね5年近く前にね、あのフリーマーケットを始めたんですよね。我々の商店街は、まあ、あのアーケードがあった商店街だったんですけどね、それがだいぶ老朽化が進んできちゃって危険だったわけですよね。それをきっかけに街づくりっていうのをやりまして、アーケードを取っ払って環境整備ってやりました。環境整備をやったことによって、あの街路灯だとかね、あの日よけテント、そして歩道の舗装、これを一新しまして、全く新しいイメージの商店街になったわけですね。だけどあの環境整備って形だけがね良くなっただけじゃ街って良くなりませんね。人も来ていただけないということで、どうしたらお客さんがね大勢来ていただけるのかなということを考えた場合に、やっぱりソフト事業って言いまして、いろんな仕掛けをやらなきゃいけないということを考えたわけですね。その一つとして、そのフリーマーケット、今5年近く前に始まったと言った申し上げたんですけどね、始めたんですよ。最初は苦労しましたね。やっぱりあの出店者、名もないエリアにね、しかも歩道上に店出す人がいるのかなということで、あっちこっち声かけたんですけど、一番最初に助けていただいたのが、静岡市役所の中にある消費者協会さん、あの方たちがね、いろんな業者さんをね、まあ、あのリサイクルをいろいろ頑張ってやってらっしゃる、まあ、あの業者というよりあの、まあ、個人の方ですよね、そういった方たちに、出ていただいて、まあ、それがきっかけで最初は30店舗くらい集めて、やったですかね。まあ、静鉄さんにもいろいろご紹介いただいたり、最初はかなり苦労しました。
あそこのところはあの大成高校がありましてね、あの、学校がある町っていうのは非常にいいんですよね、雰囲気がね。
そうですね、
大成高校の美術部なんか、美術部ってあるんでしょ。
そうです。
そういうことの連携とかそういうのはあるんですか。
そうですね、さっき言ったあのソフト事業の中の一環としてね、他にもなんか面白いことできないかなということで、4年くらい前ですかね、あの近隣に教育施設がありますよね、あの徳川学園だとか、今社長が言われた大成高校の美術部さん、あと静岡デザイン専門学校さんとか ね、ありますよね。ああいったところへ回りましてね、まあ、我々と手を組んで何か授業できないかなということでね、お話したら真っ先に乗ってくださったのが大成高校さんだったんですよ。そしてその美術部の先生がね、 いや高城さん、まあ、一生懸命ねイベントやって頑張ってるから我々もね生徒もやる気が満々でエネルギーが余ってるから例えば、風鈴をね夏に掲示したり、正月にはねタコにいろいろイラスト描いたものをね飾らさせてもらったり、まあ、冬にはね、クリスマスツリー松ぼっくりでね、クリスマスツリーをこしらえるとかね、そういったいろんなことをね考えてくれて、それをみんな一つ一つ実現してきたんですね。それと大成高校さんのね一番ね頑張ってやっていただいたことのね、授業はマップ作りだったんですよ。
町のマップを
作る、我々もね商店街を PR する手段があんまりなかったものですからマップを作りたいねっていうのが一つの課題だったわけですよね。それを生徒さんちにみんな話しましたらね、それじゃあ私もちょっとやらせてくれないとかってねいう話になって、それが元でねマップ作りに始まったんですよ。それで出来上がってみたらねみんながねまあ、商店街のみんながねこんなにね素晴らしいものができるんだったらもっと早くやってもらえよかったなと生徒たちもすごく頑張ってくれたんですよ。取材だとかそういったものすべてね自分たちでやってくれたんですね。それもねやっぱ商店街の中にはいろんな性格の人いますからねおいそれとねすぐ取材に応じないとかこの時間に来いとかねまた出直せとかそういったことが何度も繰り返された中でね出来上がったってこともあるんでね、そういった意味じゃ生徒たちにすごく、感謝してるっていう気持ちはあったんですよね。
なんか最近また町づくり研究会みたいなものも、
そうですね、まあ、先ほども話した通りセンターさんが改築ということでね市と協議された中で話が進んでいったんですけれども、まあ、そういった進行状況の中で高城一丁目もですね、なんとか、その、町づくりの中で、なんかなんとか我々の、ね、意見を反映することができないかということを、考えたわけですよね。それで、まあ、寸府町一区の皆さんと、高城とそれと今、盛んに話題に出た、高城の裏通りの路地高さん、この3者を交えてですね、静鉄さんも交えて町づくりの研究会というのを立ち上げたわけですよね。
なるほど、いいですね。やっぱり単体っていうよりも周辺の人たちと一緒になってやることによって相乗効果っていうのは出てくるのかもしれません、
そうですよね。
いや今日は忙しいところにおいでいただきまして本当にありがとうございました。もうちょっとお話聞きたかったんですけど時間がないもんで、
これ
で
終わらせて、はい、どうもいろいろありがとうございました。どう
今朝の爽やか談話室は高市発展会会長の杉山俊夫さんを迎えしてお話を伺いました。杉山さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週12月13日はユニック静岡販売会長の柴田圭之介さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。